今日の箇所はヘブル書の3章ヘブル人への手紙3章の7節から19節までです。ヘブル人への手紙3章7節から19節。ですから聖霊が言われている言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い信仰の心になって生きる神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。アーメン。この今日あなた方が御声を聞いたなら、これはですね、繰り返しこのヘブル3章と4章で語られております。この3度語られていること、聖霊が言われていること、それは今日御声を聞くならば心を堅くなにしてはならないということです。聖霊が私たちに3度も繰り返して警告しているのは、堅くなになってはならないということです。堅くなさは滅びの近道です。この今お読みしたところだけでも、まず10節の方を見ますと、私はその時代を憤って、主の憤りを招きます。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかったと言っております。主がですね、右に行け右に行けって言ってるのに、ええって言いながら左に行くような感じですね。またこの堅くなな心、それは決して主の安息に入ることのできない性質でもあります。それは18節の方、11節でもいいんですけども、18節、また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。 この家の中に入れば安息がありますよって言って、だからこの家の中に入って休みなさいって言ってるんですけども、いや私は、パチンコ屋に行くんだって言って、で結局安息に入れないような、そういう感じですね。安息に入りなさいって主がおっしゃってるんですから、私たちはですねあれこれせず安息にそのまま御言葉を聞いて入ればいいんです。でも人は何かとですね主の御言葉を超えて何やかや従うものです。もうこれアダムの時以来そうです。また堅くなさのもう一つの性質としては、身怒りを引き起こして屍を荒野に晒してしまう、途中で挫折して死んでしまって、みんなはみんなを残して安息の地に行ってしまう、そういう性質ですね。ですからこの堅くなであってはならないと3度もここでこの箇所で言われているわけです。この12節の方を見ますと、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいとあります。私たちの中で悪い不信仰の心になってはいけない。不信仰の心、これはですね、不信仰はアピスティア、ピスティスの反対ですね、不忠実とか不真実とかそういう意味です。ですから、不信仰という、この12節で不信仰と言われているのは、これは信仰が弱いという意味ではなく、信仰に反するものだ、要するに堅くななものというのは反信仰的なことです。堅くなな人は本当に、災いでしてですね、その人にいくら奇跡を見せてあげても、いくら主ご自身がパンを与えても、主が岩を割って水を出しても、そういういかに素晴らしい奇跡を見ても、堅くなな心の人であればそれ全ての経験は無駄になってしまいます。いかにですねモーセという素晴らしい指導者、その導きの指導の中にあったとしても、堅くなであるのであれば結局荒野の中で滅んでしまい、安息の地に決して入れないものです。私たちは何かとですね主からの印不思議を見たいと思います。私に奇跡が与えられたらなら、私に主の御声が聞こえたならな、私に天からのパンで養われたらな、そういうふうに思うんですけども、でも、ね、主の不思議を見ても、主の御声を実際に聞いても、あの荒野の民はその主の圧倒的な雷のような轟きの中からモーセに語られる御声を聞きました。また天からのパンを実際に彼らが与えられて、それを40年も食べ続けました。40年間一日も欠かさず民が罪を犯した時でも、本当に忠実に天からパンが与えられて、そして一人も飢えるものがないほど主は忠実を人々に尽くしましたけども、しかし荒野の民の大部分は不忠実でもって返してしまいました。堅くなな人は本当に災いです。堅くなであれば災いに遭うことに身分の高い低いは関係ありません。また60万以上の人たちが堅くなで、堅くなじゃない人が2人いたとしたら、主はしっかりとその2人だけを安息の地に引き入れます。その2人の中にヨシアがいました。ヨシアとカレブがその2人なんですけども、この2人は本当に真実を尽くして御言葉を宣言しました。民の大勢がもうエジプトに帰ろう、エジプトに帰ろうって叫び出して、でヨシアとカレブはそれを説得します。主は確かに生きておられる、敵は主の手にかかれば一頃だ、あの地は確かに 乳と蜜の流れる領地だった、ぜひあそこに行って登ろう、我々は勝てるって説得したんですけど、しかしタンヤ、奴らを石で撃ち殺せって、俺たちはあくまでエジプトに帰りたいんだ、そういうふうにですね騒ぎ立てました。民が石を投げ落としたその時、主の臨在が現れて、そしてこの固くなな民を滅ぼそうとされました。でもモーセによって取りなされました。ヨシアは本当に忠実でした。モーセがですね山に入って40日間姿を現さなかった時があります。それで大祭司アロンとまた民は不忠実になってしまって、身勝手に偶像を作って、そしてその前で身勝手な拝み方をして、そして主の怒りを買いましたけども、でもヨシアはその民から離れたところにいて、しっかりモーセがいつか山から降りてくるという言葉を信じて、しっかりと40日を待ち過ごしました。この40日という試みの期間を耐え忍んで、それを過ぎる信仰を持って耐え忍ぶ人は幸いです。でも身勝手にあれやこれやと従う人はですね、このような災いに陥ってしまう傾向にあります。私たちは信仰を持って主の御言葉を待ち望んで、しっかりと主が祝福を与えてくださると語られたのであれば、それをしっかりと守り続けるべきです。ヨシアはまたですね、モーセがいつも会見の天幕というところに主の伺いを立てに行くんですけども、モーセがその会見の天幕から帰って自分のキャンプに帰った後も、ずっとヨシアは幕屋を離れずにそばにいたほど忠実でした。この忠実さ、ね、不忠実ではなく忠実であること、これこそ祝福を受け継ぐものであり、また多くの人々を祝福の地へと導き入れる人の特徴です。主はですね、本当に俊厳なるお方、厳しくまた確かであられるお方です。60万以上の人たちがエジプトに帰ろうって言い出して、でもこのヨシアとカレブの2人が約束の地へ行こう、主の御言葉を信じてそちらを選択しようと言ったならば、普通ですね、多数決の家にでは、ね、60万対2絶対60万の方が勝ちますね。でも神の国においてはそれは多数決は通用しないんです。あくまで通用するのは大勢の意見ではなく神様の御心です。主が約束の地へとあなた方を導くと言ったのであれば、いかに大勢の人たちがエジプトだエジプトだ言っても、エジプトに行こうとした人たちは滅んでしまう。約束の地へと行こうとした人はいかに石打ちの刑に遭いそうになったとしても、それでもしっかり守られて、そしてそこへと命をつなぎ、しかもですね、このカレブは80歳を超えてもなお戦争に耐える、で、あの強い民族がいるあの産地を私たちに与えてくださいとヨシアに願い出て、ヨシアが祝福してよし行ってこいって言ったら、もうすぐにさっさと、ね、85歳のおじいさんが行って占領して、まんまとその誰もその土地、ね、強い背の高いアナク人が住んでいるその土地を手出したくなかったのに、85歳のおじいさんが行ってやすやすと占領してしまった。信仰ってすごいですよ。いや、その人自身の力ではないんです。いかに85歳、ね、この中に85歳のおじいさんおばあさんってなんていないですね。もっと若いですね。皆さんも信仰を持って行くのであれば、主が与えると敷かれた地、主が与えると言われた人々、魂を勝ち取らせてくださるんです。主があなた方を栄えさせると約束されたからには、必ずその仕事において事業において栄えるんです。 私たちはこの主の約束をしっかりと握りしめていく者たちです。今日の箇所においては、今日あなた方が御声を聞いたなら、ね、あなた方の心を固くなにしてはならない、あります。今皆さんには何か主から御言葉が与えられているでしょうか。主からあの土地に行きなさいと言われているのであれば、ぜひ行くべきです。主がですね、皆さんに捧げ物を滞らせてはいけないと言われているのであれば、それは滞らせてはいけません。あの兄弟この兄弟を憎しむことをやめなさいと言われているんだったら、すぐにやめるべきです。和解しなさいと言われているんであれば、和解するべきです。許しなさいと言われているんであれば、許すべきなんです。今日のうちです。今日と言われている間です。怒りや憤り、妬み、陰口、そういったものを捨て去りなさいと言われているのであれば、それはすぐに捨て去るべきです。体を害するようなあの習慣、この習慣をやめなさいと言われているのであれば、それはやめるべきなんです。もしですね、その言われていること、そこから顔を背けずにしっかりと御言葉に従順し服従するのであれば、それはその人たちは祝福を受けます。次の世代へ命をつなげるヨシアやカレブのようなものになります。主の御声がわからないっていう方がいるでしょうか。主の御声はですね、御言葉の中から語られます。だいたい御言葉に即したことを語ります。御言葉に反するものは主の御声ではありません、ね、例えば今すぐあなたは、旦那さんと離婚して、でこれこれの男性と嫁ぎなさいとか、まあ、そういうのは、ね、離婚してはならないとか、そういう御言葉がありますので、御言葉に反すること、それは主の導きではありません。主の御声は御言葉を通して語られます。皆さんが聖書を読んでいるとき、何か、心の中にクククッと引っかかる時があるんですね。御言葉を読んでいる時や、あるいは礼拝のメッセージ中でも、そうですし、あるいは主の御声は兄弟姉妹のとの交わりの中で語られることもあります。夢の中で語ることもあります。あるいは主はなんかある状況を通して、語ることもあります。あるところに行こうとするけども、あの邪魔が入って、この邪魔が入って、でどうもなんか心が進まない、そういう時は行くべきでない、まあ、そういうふうに環境が教えることもあるんですね。とにかくそのように主よっていつでも主を呼んでいくのであれば、大体主の御声を聞き分けることができます。そして、そのようにですね、主の御声、これをしなさい、これをするな、そういった語りかけがあった時は、今日と言われている間にそれはなすべきであり、またやめよという命令でしたらやめるべきなんです。ヘブルの4章の方も見ていきます。ヘブル4章の1節と2節、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないというようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。この安息に入れなかった民、あの出エジプトしてアラノをさまよって、そしてカナンの地に入るあの60万以上の民は、彼らは御言葉を聞いておりました。 十戒が授けられました、ね、あなたの神である主を第一にしなさい、偶像を拝んではならない。でも彼らは40日もしないうちにそれを破ってしまいました。聞いた御言葉は益にならなかったんです。彼らは、あの約束の地に行って攻め取りなさいと言われておりましたけども、でも彼らはいや、あそこには強い民族がいるから我々にはできないと、さあエジプトに帰ろう、そういうふうにですね、聞いていた御言葉は彼らには益になりませんでした。彼らはなんで益にならなかったのか、なんでいけなかったか、それは聞いた御言葉を信仰によって結びつけられなかったからだと2節に書いてありますね。長い訳ではこう書いてあります。ちょっと古い訳なんですが、彼らは聞きし言葉に信仰を混ぜざりしかば、その聞ける言葉も彼らを益せざりき。信仰を混ぜざりしかばです。信仰を混ぜなかったから、聞いた御言葉にですね、皆さんが信仰を混ぜなければいけません。地面に種がまかれたらですね、種は土地と混ぜなければ、種が育つものにはなりません。植物もですね、おしべとめしべがくっつかなければ果物はできません。皆さんという土壌に御言葉という種がまかれた時、その御言葉を混ぜなければ、信仰を持って混ぜなければ、その御言葉は益にならないんです。一月ほど前でしたか、種まきの例えを見ましたね。第一の土地は、道路、人が歩む往来、道端にまかれた種でしたけども、道端はいろんな人々、ね、獣も通れば偶像礼拝者も通る、世のあれこれの教えを吹きまく者も通る、そうやってですね、世のあれやこれやの教えによって踏み固められてしまった土地は、御言葉が来ても何か膨大にある情報のうちの一つとして、心固くなに御言葉を受け入れない、そして鳥が来て食べてしまうんですね。2番目の土地は、表面は柔らかい土があるように見えますが、しかしそのすぐ下には固くなな岩がその土地に埋まっている、そのような土地です。ですから御言葉の種がまかれてもすぐに芽は出すんですけども、しかし固くなな内側の心の岩によってその御言葉が根付かず、結局枯れてしまう、そういう人でした。3番目の土地は茨の土地でした。確かに土地、種は出して芽を出すんですけども、しかし茨がですね、茨という不純物もその人のうちに混じっていて、その不純物が御言葉を塞いで覆い隠して圧殺してしまい、そして御言葉を殺してしまうんです。4番目の人は良い土地の人に例えられております。良い土地はよく耕された土地ですね。よく桑が入れられて、空気が入れられて柔らかくされた土地、そのような土地は種を受け入れた時よく育ち、ある人は100倍、ある人は60倍、ある人は30倍の実りを結ばせるまでに至ります。御言葉が混ざりやすい良き土地、柔和な心の人は幸いです。イエス様はおっしゃいました。柔和なものは幸いである。その人は地を相続するからです。柔和な人って一見すると弱く見れて、ね、むしろ世の中を渡り合っていくんであれば、柔和さよりも何か、言葉巧みさとか強さとか、何か力ずくで、何かもう目で 睨んだらその人を震え上がらせて言うことを聞かせるような、なんかそういう強さの人の方が有利であるかのように見えるんですが、しかし御言葉が言うことは、柔和な人こそ地を相続するんです。いかにですね、恐ろしげな力強い人であっても、神に逆らう人であれば、神がその人に敵対して、むしろ御言葉に柔和な人は、柔和な人にその地を受け継がせるようにしてくださいます。このように御言葉が皆さんに来たら、主の御声が皆さんに来たのであれば、信仰を持ってそれを自分自身と混ぜてください。それを自分のものとするんです。父や母を敬いなさいという御言葉が来たのであれば、それをしっかりと自分のものとして混ぜて、ね、思いや意志が、感情が両親に従いたくないっていうものであっても、それでもイエス様、あなたの御言葉のゆえに従いますって言って服従すれば、皆さん命がですね、さらに豊かになって、その御言葉に従ったがゆえの祝福に預かることができます。隣人を愛しなさい、あなた方は互いに愛し合いなさい、盗んではならない、勧誘をしてはならない、いろいろ御言葉はあります。そう、御言葉に皆さんが意思を持って服従するのであれば、それにその服従したゆえの命に預かることになります。御言葉を自分自身と混ぜるのであれば、皆さんは御言葉なるキリストと一体化することになります。キリストと一体化するのであれば、キリストの御業が皆さんの人生に起こります。皆さんの力ではどうしようも なかったあのこと、このことがキリストが解決してくださるようになります。そしてキリストは永遠なるお方、キリストと一体化したのであれば、皆さんは永遠の命を持つようになります。御言葉なるイエス様と一体化したのであれば、イエス様のご性質が皆さんの外面的にも内面的にも現れるようになります。あるお家ではですね、偶像を拝んではならないという御言葉があるんですけども、偶像を撤去しました。そしたらそこのおじいさんはですね、イエス様を信じていない人なんですけど、でもそのおじいちゃん、その、ね、撤去したのは別の人なんですけど、その別の人の信仰の恵みに預かって杖ついてたのが、その杖いらなくなってしまったんですね。命が働くんですよ。御言葉に従ったら、従順し服従したのであれば、それに対する祝福が来るんです。皆さん、成功哲学っていうものが世の中でよく流行ってますけども、成功哲学、あれみんな聖書のパクリなんですよ。あれはですね、ユダヤ人をじっくり観察して、なんでユダヤ人が成功するのかっていう、でそれでユダヤ人の行動パターンをじっくりと研究して、集大成したものが成功哲学なんですけども、結局ユダヤ人は聖書、律法の通りに歩んでるから成功するわけで、ですから成功哲学は聖書と非常によくかぶります。信仰がない人でさえですね、聖書に書いてあることを服従すれば成功するんですから、ましてや皆さん信仰を持って御言葉を混ぜれば、どんなに成功するでしょうね。こういうわけで、御言葉なるイエス様と信仰を持って皆さんと混ぜ込んで、そして御言葉の通りに従順し服従してください。御言葉が許しなさいと言ってるのであれば、許すべきです。陰口、妬み、そしり、それを捨て去りなさいという御言葉が与えられているのであれば、それを捨て去るべきです。妻は夫に従いなさいと書いてあるのであれば従うべきであり、夫は妻を命がけで愛しなさい、ね、アガペの愛で愛しなさいって書いてあるからには愛すべきなんです。それに服従するのであれば、その家は豊かな祝福に預かります。そして御言葉を混ぜ合わせた生徒には安息が来ます。 この4章3節の方に書いてありますけれども、信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の始めからもう終わっているのです。アメン。信じた私たちは安息に入ります。神の安息です。もうすでに御業はですね、創世記の一章で終わっ、世の創造は一章で終わっているものです。そして安息日、それは第7日目に神様創造の御業を終えて安息されました。じゃあ一体なんで今の、ね、世の中見るに、なんか主が創造されたあの素晴らしき世界は今一体どこにあるのって思うんでしょうね。それは初めの人アダムとエバが固くなになって、その主の素晴らしき創造を台無しにしてしまったからです。人間の固くなさ、それは神様の素晴らしき創造の御業を台無しにしてしまうものです。それほど人間のその信仰による行い、固くなな行いが自然界に対してインパクトをもたらすものです。しかし信じた私たちは安息に入るのです。この4章10節、8節から11節までお見せしましょうか。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。アメン。信じた私たちは安息に入ります。そして神の安息に入ったものなら、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休むようになります。すなわち自分のそれまでのやりくり、あれやこれやとですね、頭の中で計りごとを巡らして世と渡り合っていくような、あのやりくりや頑張りはもはやそういったものは不要になり、ただ主に導かれるままを生かされるようになります。そして心の内には安息が来て、神の休みにへと私たちも入ることになるわけです。私たちが信仰によって御言葉なるキリストを私たちと混ぜ合わせるのであれば、私たちのうちにキリストが一体化してキリストの性質を表すようになり、そして神の安息に入るようになります。どうか皆さんの家庭において、仕事場において、あるいは皆さんの御国のためのミニストリーにおいて、皆さんの学びにおいて、この従順し服従することによって、固くなな心を捨て去って御声に聞き従い、そうしてこの神の安息を皆さんの至る場所へともたらして、そして神の安息のうちにいつまでも居続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。信じた私たちは安息に入るのです。アメン。主の創造の御業はすでに第7日目に終わっておりました。しかし人がその安息からのこのこ抜け出して、主が食べてはならないと言われた実を食べて、そして自分の人生に対して 罪をもたらし、死をもたらし、呪いをもたらしてしまいました。アダムとエヴァが固くなな心でもって御声に不従順したからです。どうかしよう、この今日御声をもし聞くのであれば心を固くなにしてはならないと、このあらゆる災いの根源である心の固くなさ、御声への不従順さ、それを私たちの力抜き去って、私たちの人生から呪いを抜き取り、私たちの人生に祝福をもたらすものとするこの生徒たちでありますように。今日御声が語られたのであれば、今日それを実行するべきです。そして実行し従順服従した生徒たちには、あなたが速やかなる祝福を与え、栄を与え、勝利を与えてください。どうかいつまでも主の御声に従順し服従し続け、そしてキリストを自分のものとし、祝福を自分のものとし続けるこの生徒たちでありますように、今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉をいただきました。そしたら今度私たちはこの御言葉に対して応答していく間です。主は語られました。私たちは今語られたこの御言葉に対して、私たちの中にある固くなさを取り除き、そして御心にかなったものとしてイエス・キリストを本当に受け入れて、イエス・キリストと人格的に意思的に混ざり合うものとして作り変えられなければなりません。主の前で祈りましょう。